皆様、おはようございます。今朝、聖書の箇所は、コリント人への手紙第2、2章の5節から11節です。テーマは、許し合うキリスト者、クリスチャンの証です。聖書を拝読してお祈りいたしましょう。コリント人への手紙第2、2章5節から11節。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとっては、すでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方に、その人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。天の父様、改めて、あなたの許しの偉大さを覚えて皆をあがめます。どうか主にあって、許し合う幸いを、そしてその幸いの道を私たちが知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は、パウロが、困難して、人を自分に逆らってしまっていたコリントの教会に涙を持って手紙を書き愛と信頼を伝えたことを確かめました。その上で今日お読みしましたこの5節以降、パウロが混乱し傷んでいた教会が立ち直って損なわれていました一致と祝福を回復するために必要な勧めをここに書き送っています。私たちは意図しなくてもいろんなトラブルや痛みを経験いたします。その中に主が最善をなしてくださる道を共に確かめて心がけるものとなりたいと願っております。パウロが進めた三つの勧め、それは第一には、悲しみをもたらした、悲しみの原因となった仲間を追い詰めないということ。第二には、愛を実践して主への従順を証明すること。そして第三には、主にあって許し、会うことで、サタンの策略、悪巧みを、封じることです。第一の点から見てまいりましょう。5節から7節にあるようにパウロは、悲しみをもたらした仲間を追い詰めてはならないと教えています。言い換えれば、許しと寛容をもって、混乱をもたらして しまった、人たちを慰めるように進めています。コリント教会は、過ちを行ってしまった巨大姉妹に対して、処罰を行いました。何がいけなかったのか、それを正して、悔い改めるように、それを、はっきりと正そうとしたのです。そこには、パウロが厳しく、間違いを正した、ことに、反発をしてしまった。そして、パウロへの、様々な侮辱を、してしまった、こと。それに、先頭に立ってですね、そういうことをした人たちがいました。その人たちを処分したのでしょう。そして、彼らが思ったことは、パウロの涙の手紙を持って、パウロ自身がなおコリント教会を愛し、そして信頼し、祈ってくれていることを見て、申し訳なかった。パウロ先生に、私たちはひどいことをしてしまった。このまま放っておいては済まないということで、処分を、つまり問いただしを行ったんだと思います。パウロは、このことについて、自分への、侮辱や、裏切りをしてしまった人たちに対してこう触れています。五節に、もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのですと。つまり、私は大丈夫ですよと。もう傷ついて、もう痛手を負って、もう怒りが収まらない。そういう思いでは全然ありませんよと。もう私のことを思ってくださるのは嬉しいけれども、私に迷惑をかけたとか、私を傷つけているとか、そういうことで、その原因になった人たちを、必要以上に苦しめないでくださいと。傷ついたのはあなた方自身の方ですと。6節、その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですからと。もう針のむしろのような、気持ちでその人たちはいたと思います。つい、そういう追及がエスカレートすることがありますね。自分が傷ついたと言ったら、あまり責めちゃいけないかなと思うかもしれませんけど、神様の器、この教会の創設者であるパウロを侮辱したとか傷つけたというのは、これは大事だと。そう、彼らが考えたゆえに、つい、過ちに気がついたときに、処罰が、追及が厳しくなっていたわけです。パウロはそれに対して、七節、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そうですね。仲間、友達を傷つけたというのと、偉大な方を傷つけてしまったっていうのは、感じる思いが違いまして、本人がもう大丈夫と言ってるのに、周囲の者が、もうなんてことをしてくれたんだ と自分のことをさておいて責めてしまうということが起こり得ます。でもパウロはもう自身も罪人の頭だと、明かししているように、もう教会を迫害したという大変な、痛みを、教会にもたらした、イエス様を傷つけた、そういうものでしたから、ある意味自分が非難されても当然と、そういうものだという心構えを持っていましたから、打たれ強いと言いますか、謙遜にさせられていました。そこでもう自分のことはいいから、この方たちがもう責められて押しつぶされてしまわないように配慮するんですよと、落ち着いて書き送ることができました。もうこの方たちはもう心が痛んで、もうやり場がなく、行き場がなくて、もう教会に来れなくなって、また信仰を傾かせてしまうかもしれませんから、もう許してあげなさいとパウロは言うのです。それは主にあっての許しです。イエス様を信じた時に罪が、かえって明らかになることがあります。気づかされることがあります。そして私の罪があったので、イエス様は私のためにこんなに苦しい十字架を負って、そして命を犠牲にしなければならなかったんだ。本来は私が罰せられるはずなのに、イエス様が代わりに罰を受けてくださった。それは感謝のことですけども、イエス様に申し訳ないという思いでいっぱいになることがあるのではないでしょうか。で、感謝のことにイエス様は死なれておしまいでなかったんです。三日目によみがえってくださいました。日本的なよみがえりは違いますよね。呪って、相手を呪うと、もう恨みが、死にきれない思いになって、出てきて相手を呪うと、まあ、そういうことになりがちです。しかし、イエス様は違うんです。平安があなた方にあるようにと、自分の過ちについて悔いる必要はありません。もちろん悔い改めの必要はあるんですけども、喜びましょうと。私は蘇ったんです。あなた方に復讐することなど決してありません。許されています。とイエス様は語ってくださったんです。そのことを知っている、誰より知っていたパウロは、信じたときに、もう、裁くことはできない。許さないとは言えない。と、変えられたんです。イエス様を信じた者は許された者です。ですから、自分の、罪を、くよくよしないで、乗り越えることができます。そして、人の害を受けたときに、イエス様はもっと素晴らしい犠牲を払ってくださった。だから私は裁きませんと。そう言うことができるのです。教会にも、様々な混乱や対立が生ずることがあります。悪気があって傷つけようとする人はいませんけども、自分が抱えた痛みをぶつけてしまうこともあり、また、正しいと思う者同士がぶつかってしまうことがあります。もちろん、過ちを正して、共に喜び合うために、悔い改めを求めること、 謝罪をすること、和解することを求める裁きは必要ですけども、あくまでそれは正しい関わりを回復するためのものです。和解しないままでいては幸いな交わりが保てないからです。そしてこの裁きの時には愛を持って取りなしていることを忘れてはならないと聖書は戒めています。滅ぼすためではなく回復するために行われる裁きが教会の裁きです。ですから責めすぎてその人が押しつぶされることはがしてないのは当然してはいけないのは当然のことです。続いて第二の点、愛を実践して主への従順を証明してくださいとパウロは進めます。八節九節を読みいたします。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを進めます。私が手紙に書いたのはあなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか、試すためでしたとパウロは告げます。自分を悲しませた相手を愛してそして主の愛によって許して愛せることを証明するようにとパウロは告げます。イエス様の教えはあなたの敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいとマタイの、三条の説教に書いてある通りです。イエス様は十字架でその愛を実践されました。その愛によって私たちを許して救ってくださいました。さらにその豊かな愛を私たちに注いでくださいました。愛はもちろん感情もありますけども、基本的に愛は行動です。ある本が説明していましたけども、相手に絶対的優先権を与えること。条件をつけないで、相手にとっての最善と幸せを図るために自ら進んで行動を起こすことが愛だと、聖書は教えています。イエス様がそうなさってくださったこと、そしてご自身の後に習うように命じていることを聖書を通して確認いたします。イエス様はあなたも行いなさいと、そう命じました。この愛の命令が、コリントの抱えています今回の問題にも当てはまることを確認するように、この主の命令を受け止めて、実行しなさいと、パウロは勧め、実行しようとするときに主が助けて導いてくださることを知りなさい。そして主のおっしゃる通りだ。そして主がおっしゃる通りに私たちは恵みによってこの混乱を乗り越えていける、愛を実行できることを互いに確認いたしましょう、そして証ししましょうとパウロは勧めます。敵を愛することが主への従順の試金石だとパウロは告げています。今第二コリント読みましたけども、私が手紙を書いたのはあなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すため、これは証明してもらうため、品質テストに合格させるという意味の言葉ですけども、実際に主の愛を実践して主の愛に生かされていることを証明するようにパウロは進めたのです。 そしてパウロが何を試すか、すべてのことにおいて従順であるかと、主に従順であるかということを証明してほしいというのです。主の教えや命令に対して自分が守りたい、また自分はこれぐらいならできるという命令を選んで、これぐらい実行すればよいというならば、これは不完全な従順です。しかし守るべきかどうか、それを決めるのは主です。神様はもちろん私たちにそれぞれの賜物があり、もういきなり救われたばかりのクリスチャンにですね、高度な要求はされません。それぞれの信仰の計りに応じて、守ればいいんです。神様はもちろん私たちの成長程度、賜物をご存知ですから。しかしそれを決めるのは私ではなく主ですということを覚えていましょう。そしてどの程度実行できるかを決められるのも主です。主イエス様にそれを決める権威があり、実行させる力があると信じて自分を委ねるのです。人と比べてどうこうというわけではありません。私たちはその時に主が語られた通りの、聖書が語っている通りのお方であることを証明し、また確信します。この命令がパウロが命じているのではなく、主が命じていることを覚えて実践するようにと彼らは勧められたんですね。最後、第三の点は、主にあって許し合うことでサタンの策略を私たちは封じることができるということです。10節11節を読みいたします。あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。パウロはここで、条件つけていますね。あなた方が許すなら私も許しますと、パウロを許してるんじゃないかと思われるんですけども、ここで、こう言っているのは、聖書の許しの意味を踏まえてです。聖書の許しは交わりの回復、正しい関わりの回復と一体です。パウロはここで許せないと怒っていることを言っているのではありません。もちろんパウロは自分で復讐しようとも思っていません。裁かれるのは神様です。彼が言っているのは、許し、聖書の許しは正しい関係の回復と分けることができないので、あなた方が許さないでいるということ自体が私との関係の回復をもう妨げることになりますから、それでは完全な一致はできません。でもあなた方許すなら私たちと一致ができます。一つになることができます。そしてあなた方はイエス様とも一致をして良き関わりの中に歩むことができますと教えているんです。マタイの福音書の6章12節にもう覚えていらっしゃるかと思いますが、 私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。と、主の祈りの一節が記されています。また、イエス様はこうも教えられました。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しになりません。人を許さないと言っていたら、神様の前に許しを十分受けることができませんと教えているのです。イエス様が例えの中で、主人のお金を浪費してしまったしもべがいました。そして、もう懇願、必死で懇願したので、主人は莫大な、借財となった、もう着服ですよね。それを、許してくれました。しかし、許してもらった後に、しもべ仲間にお金を貸していることを思い出しました。わずかな額です。でも、自分の、重荷が取れたせいでしょうか、気が大きくなって、返してくださいと、要求して、返せません、待ってくださいと言ったら、その人を牢屋に入れて、返すまで出さないというふうにしてしまった。それを、しもべ仲間が、主人に訴えて、莫大な借財を許してもらったしもべは、主人から厳しく問いただされたという例えがあります。イエス様の許しを知った者は、人を許せないということはないと。それはまだ主の許しを十分理解していないことだと教えられているのです。そして、許さないという関係に、関係というか、関係が壊れることを、サタンは用いるんです。私たちが心を合わせていたら、大抵の試練は乗り越えられます。しかし、私たちがバラバラですと、互いに足を引っ張り合っていると、せっかくの祝福が受けられなくなってしまいます。サタンはそれを狙って、火のないところに煙を立たせて、私たちを、バラバラにしようとします。許さない、許せないという思いにとらわれると、神様の恵みがわからなくなってしまうのです。そうならないように、主の許しを覚えて許し合うようにと。それは親子でも夫婦でも、また教会でも友人関係でもそうです。その時に私たちは許すことで払う犠牲に勝る主の豊かな祝福を与えていただけるのです。私たちはこの三つのパウロのおすすめを特にトラブルが起こった時に思い起こしましょう。これは主の命令です。私たちが問われているのは、私たち自身が言うこと、考えること、行うことが世間の基準で正当かどうかではなく、主の前に従順であるか、主に従順であるかということが問われているのです。これがクリスチャンの判断基準です。主は従おうとする魂を慰め、癒し、強め、祝福してくださいます。これが主の祝福の証拠です。二章九節をお読みして終わります。私が手紙を書いたのはあなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。天の父様、 どうか私たちがこの信仰の試練の中にあって主に従順であることを求めていけますように。イエス様の名前によってお祈りします。